本日ここに令和7年壱岐市議会定例会12月会議の開催にあたり、9月会議以降本日までの市政の重要事項および今回補正予算に計上いたしました主な内容についてご報告いたします。はじめに令和7年秋の叙勲において本市から元勝本町消防団分団長の柏井健生様が消防功労として瑞宝炭鉱賞を、第45回危険業務従事者叙勲において元壱岐市消防司令長の安永正弘様が瑞宝総工賞を、令和7年12月1日付高齢者叙勲において元芦部町議会議員の野本康夫様が地方自治功労として旭日炭鉱賞を、また本市の壱岐ウルトラマラソンの開催に対し多額の企業版ふるさと納税によるご寄付を賜りました株式会社ファウンテック様代表取締役社長万谷忠様が紺綬褒章を受章されました。次に内閣府が先行する令和7年度エイジレスライフ実践事例において本市の地域福祉及び高齢者福祉の増進に貢献された認知症の人と家族の会長崎県支部壱岐地区会浜辺の会会長長岡正蔵様がエイジレス賞を受賞され、国民賛成135周年普通選挙100周年婦人賛成80周年記念における選挙関係功労者表彰において壱岐市選挙管理委員会委員長の西幸治様並びに壱岐市明るい選挙推進協議会会長の久田昭夫様が総務大臣感謝状を受賞されました。11月15日の令和7年度長崎農林業大賞におきましては、本市から農産部門で農事組合法人さつき様が長崎県知事賞を、島の農林業経営部門で合同会社高瀬ファーム様が運営委員会長賞を、同じく長崎水産業大賞において魅力ある漁村づくり部門で壱岐栽培センター所長の山中博樹様が長崎県知事賞を受賞されました。さらに令和7年県民表彰において本市から社会福祉功労として郷那町の末永隆義様が受賞されました。この度叙勲褒章並びに表彰をお受けになった皆様に対し、今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに心からお喜び申し上げます。有人国境離島法の延長改正に向けた取り組みにつきまして、有人国境離島法は令和8年度末で期限を迎えることとなっていることから、本市を含めた県内離島自治体と長崎県が連携して同法の延長改正に向けた取り組みを進めているところです。これまでの動きとしましては、8月22日に大石県知事、外間県議会議長並びに関係省の副議長による国会議員及び関係省庁への要望活動を行い、また9月29日から9月30日にかけて自由民主党有人国境離島地域の保全振興を推進する議員連盟から山谷恵理子会長代行をはじめ6名の国会議員の皆様に本市の視察にお越しいただきました。10月30日には関係市町の民間団体の代表者、議会の代表者並びに首長による国会議員及び関係省庁への要望活動を行い、11月22日には壱岐島ホールで山本参議院議員をはじめ関係国会議員の皆様、大石県知事、内閣府参事官等をお迎えして総決起大会を行ったところです。総決起大会には約600名の市民の皆様にご参加をいただき、同法の延長改正に向けた本市の思いの強さが伝わる大会となったものと感じております。期限まで残された時間は多くはありませんが、有人国境離島法の延長改正に向けてより一層力を尽くしてまいりますので、市民皆様におかれましても本市一丸となったさらなる機運醸成につきましてご理解とご協力をお願い申し上げます。壱岐カルチャーターミナルフェス2025の開催につきまして、カルチャーターミナル壱岐プロジェクトの一環として壱岐国博物館を主会場に、 壱岐カルチャーターミナルフェス2025を11月29日および30日に開催いたしました。当日は島内外から約650名の皆様にお越しいただき、建築家伊藤豊氏による基調講演をはじめ、全国の離島で活躍するキーパーソンによるトークセッション、エンゲージメントパートナー企業による展示・体験ブースおよびイベントを盛り上げるライブパフォーマンスなど、多彩なプログラムを通じて市民および当該参加者にとって新たな発見と交流の機会となり、壱岐の未来を共に考える2日間になったものと感じております。また長崎国際テレビとの番組タイアップにより、タレントのルー大柴さんをアンバサダーに迎え、オープニングスペシャルトークも開催し、官民連携や党内外の競争をテーマに、笑いを交えながら軽妙なやり取りで会場を大いに盛り上げていただきました。本フェスを通じ、市民皆様がエンゲージメントパートナー企業の取り組みに触れることで、地域課題解決に向けて考える場、きっかけ作りになったと考えております。今後も継続的な交流や新事業の展開により、カルチャーターミナル壱岐の実現を推進してまいります。ジェットホイールビーナス2の更新につきましては、11月21日に九州郵船株式会社から九州郵船並びに独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構の共同発注により、川崎重工業株式会社との新船建造契約が締結された旨の報告を受けました。今後11月6日の引き渡しに、令和11年6月の引き渡しに向けて建造が進められるとなりますが、議決いただきました予算の適正な執行とともに、国、県、対馬市と連携し、定期的な進捗状況の確認に努めてまいります。ふるさと納税につきましては、毎年壱岐出身の皆様をはじめ、本市を応援していただく全国の方々から寄付をいただいており、本市の貴重な自主財源となっております。11月末現在の実績は、昨年同月比で 120% の約4億2000万円の寄付をいただいており、増加した主な要因といたしましては、各ポータルサイトのポイント付与が9月末で終了し、その駆け込みで寄付が増加したことによるものです。例年年末に向けて寄付が増加する傾向にありますが、本年度の目標額である10億円の達成に向けて、引き続き広報活動に取り組んでまいります。このような中、新たな取り組みといたしまして、長崎県内初導入となる旅先納税壱岐旅ペイを10月20日から開始しております。壱岐旅ペイは、旅行者が壱岐に来島される際に、専用のポータルサイトからスマホなどで寄付をしていただき、返礼品として寄付額の3割相当の電子マネーを受け取り、加盟店で宿泊費や飲食代、体験、物販等にご利用いただく仕組みとなっております。現在加盟店の登録増加に取り組んでいるところであり、今後は観光面での寄付額増加も期待をしております。一方で、ふるさと納税を取り巻く情勢は大変厳しい状況が続いております。9月末には県内の自治体を含む4自治体が寄付額に対して返礼品等の経費が 50% を超えていたために、認定取り消しになっており、当該4自治体は10月1日から2年間ふるさと納税の受け入れができない状況となっております。本市としましても、同様の事態を招かないよう細心の注意を払い、引き続き適切に対応してまいります。今後も関係する基準の見直し等が予定されておりますが、本市の主要施策実現のための貴重な自主財源でありますので、認定基準を遵守した上で、寄付者のニーズに合った返礼品の商品開発、ブラッシュアップ、安定供給を図り、新たな取り組みの導入等も検討しながら、第4次壱岐市総合計画に掲げる年間寄付額30億円を目指した取り組みを引き続き進めてまいります。神々の島壱岐ウルトラマラソンの開催につきまして、10月18日に開催した神々の島壱岐ウルトラマラソン2025は、全国各地から過去最多となる878名のエントリーをいただき、 当日のスタート時は悪天候に見舞われましたが、日中は天候も回復し、100キロに556名、50キロに241名、総勢797名のランナーが出走され、大きな事故等もなく、581名のランナーが完走されました。大会後のアンケートの結果では、ランナーの皆様から高評価の感想をいただいております。1000名を超えるボランティアスタッフの皆様をはじめ、沿岸からの温かい声援やコース周辺の交通規制等、円滑な大会運営にご協力をいただいた市民皆様、協賛及び支援をいただいた企業、並びに各種団体の皆様と、今大会を支えていただきましたすべての皆様に心からお礼と感謝を申し上げます。長崎ピース文化祭、壱岐市総合文化祭の開催につきまして、9月14日から長崎県全域で開催されていた長崎ピース文化祭2025は11月30日を最終日に閉幕いたしました。本市では9月14日に壱岐国博物館で開催したオープニングセレモニーを皮切りに、夏井月先生による講演会等さまざまな事業や関連イベントを実施してまいりました。その中でも11月2日から3日にかけて開催いたしました壱岐市総合文化祭は、市民皆様が力を結集し作り上げた壱岐最大級の文化の祭典となりました。この長崎ピース文化祭事業を契機といたしまして、本市のさまざまな文化を次の世代に継承し、そして交流人口の拡大にもつなげていく関連事業を引き続き推進してまいります。大型客船の誘致につきまして、10月22日大型客船日本丸が本市へ寄港し、323名の方々が来島され、うち253名が島内の観光名所を巡るオプショナルツアーに参加されました。本市では壱岐市観光連盟及び関係事業者等と連携し、岸壁での物産販売、人面石君との写真撮影、太鼓演奏、漁船パレードでのお見送り等、歓迎イベント等を実施したところです。また日本丸は令和8年5月をもって引退することが発表されており、本市への寄港は今回が最後となることから、市民向けの船内見学会が開催され、30名の方々が参加されました。今回企画いただきました阪急交通社様にお礼申し上げますとともに、今後も大型客船寄港による経済効果はもとより、リピーター獲得へつなげるため、長崎県をはじめ市観光連盟等と連携し、さらなる誘致に向けて積極的に取り組んでまいります。スポーツ合宿の誘致につきましては、スポーツ合宿誘致により来年2月9日から広島経済大学陸上競技部が、2月18日からは本市で初の合宿となる中電工陸上競技部が、またこれまでも合宿の実績のある富士山 GX ホールディングス長距離陸上競技部並びに YKK 陸上長距離部が合宿を行う予定です。合宿誘致にあたっては、各競技のチーム事情やニーズに応えることのできる柔軟な受け入れ体制を整備していくことが肝要であり、引き続きスポーツ合宿を壱岐島での定着に向けた取り組みを進めてまいります。農業の振興につきまして、令和9年の全国和牛能力共進会北海道大会を見据え、11月6日に県南家畜市場で開催されました長崎県和牛共進会において、第1区の田口幸雄様、第3区の山口博友様、第4区の山内清様の牛が一等賞一席を受賞されております。このような中、12月1日2日に開催された甲子市では、平均価格が10月1と比較し、1頭あたり約12万5000円高の平均74万7000円で上向きの取り組みとなっております。今後も産地維持のため、関係機関と連携を図り、肉用牛における基盤の強化を推進してまいります。有害鳥獣対策については、勝本町片山地区及び本宮東地区においてイノシシの目撃情報が寄せられました。このため現地調査を実施し、くくり罠を設置しておりますが、今回早期捕獲に向けた対策を強化するための所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。水産業の振興につきましては、 現在スルメイカにつきまして、クロマグロと同様のに資源管理のための漁獲枠が設けられておりますが、令和7年管理年度の全国で管理する5トン以上30トン未満の漁船が営む小型スルメイカ釣り漁業において、北海道から三陸沿岸で放漁が続き、漁獲枠を9月末時点で超過しており、国で留保されていた追加配分でも追いつかず、11月1日から水産庁より採捕停止命令が出されております。これから最盛期を迎えるスルメイカ釣り漁のみならず、スルメイカを餌とするその他の釣り漁にも大きな影響を与えますので、現在県をはじめ多くの関係者から増枠等の要望が水産庁に寄せられているところです。市といたしましても今後の動向を注視するとともに、漁業者のご意見をお聞きしながら対応してまいります。国民健康保険直営診療所湯の本診療所の閉院につきまして、壱岐市国民健康保険直営診療所である湯の本診療所は、昭和34年の開設以来地域医療を支えてまいりましたが、近年は利用者の減少に伴い診療収入が大幅に減少し、また診療を担っていただいている平山長一郎医師から令和8年3月末をもって引退の意向が示されておりました。そこで新たな医師の確保も極めて困難なことから、令和8年3月末をもって閉園することといたしました。これまで地域医療の維持にご尽力いただきました平山先生に対し深く感謝を申し上げます。地元関係者へは説明会を開催しご理解を得たところでありますが、引き続き地域皆様の安心につながる医療の確保に努めてまいります。今回湯の本診療所に関連する条例の廃止及び一部改正について議案を提出しておりますので、ご審議を賜りますようお願いいたします。健康寿命の延伸につきまして、第7回健康長寿日本一長崎県民会議総会が11月13日に開催され、令和7年度みんなで歩こうで長崎県市町対抗舗装競争において本市が2年連続第1位を受賞いたしました。昨年の取り組みを契機として健康づくりの輪が広がっていることを感じております。同じく企業団体対抗舗装競争において株式会社一山様が第1位を受賞されております。社員皆様が一丸となり健康増進活動に継続して取り組まれた結果の受賞でございます。今後も市民皆様の健康寿命の延伸を図るため、事業所等とも連携しながら運動習慣の定着に向けた取り組みをより一層推進してまいります。還暦式の開催につきまして、11月14日に開催した令和7年度壱岐市還暦式には、本年度に還暦をお迎えになる市内143名、市外152名、計295名の方々が参加され、友人や仲間との久しぶりの再会に大変な盛り上がりを見せました。全国でも珍しい還暦式を機に中学校や高校の同窓会も開催されることから、楽しみにされてある方が多く、また経済効果や郷土愛の醸成等、還暦式がもたらす効果は大きいと捉えておりますので、今後も継続して開催してまいります。幼稚園の統合につきましては、8月の保護者説明会に続き、令和8年度に閉園を予定している勝本幼稚園並びに箱崎幼稚園において10月に保護者説明会を開催し、土曜日の預かり等の保護者支援や統合後の幼稚園行事等についての説明を行うなど、統合に向けた準備を進めているところです。今回当該幼稚園の閉園にかかる条例の一部改正について議案を提出しておりますので、ご審議を賜りますようお願いいたします。今後も幼稚園の統合につきましては、保護者並びに関係される方々と連携を図りながら進めてまいります。子どもたちの活躍につきまして、11月6日に諫早市で開催された令和7年度長崎県中学校総合体育大会駅伝競争大会において郷野浦中学校男子チームが優勝し、11月29日に開催された九州大会へ出場いたしました。また本県代表として12月14日に滋賀県で開催される第33回全国中学駅伝大会へ出場いたします。駅伝競技における 県大会での優勝は昭和61年の勝本中学校男子チーム以来39年ぶりの栄冠であります。学習面においては令和7年度租税教育推進校等表彰において五ノ名中学校が国税庁長官表彰を受賞いたしました。これは全国の小学校中学校および高等学校を合わせ受賞14校のうちの1校となっております。表彰理由といたしましては毎年租税教室を開催するだけでなく担当教師によ夜復習授業を行う等の工夫や税についての作文も毎年応募があるなど租税教育に力を入れ取り組んでおり、これらの活動の継続性は他の模範であると選ばれたものでございます。このように本市の子どもたちの活躍を大変嬉しく頼もしく思いますとともに、子どもたちが今後も一層の成長と飛躍を遂げられるよう引き続き支援をしてまいります。防災訓練の実施につきまして、10月5日、長崎県と本市を含む県内4市合同による長崎県原子力防災訓練を実施いたしました。これまで行ってまいりました情報収集・伝達訓練、住民避難・誘導訓練、原子力災害・医療訓練等に加え、新たな取り組みとして UPZ 県内の介護施設から UPZ 県外の施設への入所者避難訓練のほか、海上自衛隊のヘリによる長崎医療センターへの疾病者搬送訓練も実施したところです。11月9日には芦部漁港一帯において令和7年度壱岐市防災訓練を参加機関34組織約300名の方にご参加いただき実施いたしました。訓練は壱岐市東方沖を震源とするマグニチュード 7.0 の地震が発生し、本市で震度6強の地震を観測、地震による津波の襲来を受け付近で家屋の倒壊、地滑り、火災等により甚大な被害が発生したと想定し、被災者の救助訓練等実践的な内容により訓練を実施したところです。今後も関係機関との連携を密に図り、成果と課題を検証しながら防災対策に万全を期してまいりますので、市民皆様におかれましては日頃の備え、さらには自主防災組織での取り組みなど自助・共助に努めていただきますようお願いいたします。次に議案関係についてご説明いたします。補正予算につきまして、本議会に提出した令和7年度補正予算の概要は、一般会計補正額1億9635万9000円各特別会計の補正総額1364万9000円となり、本定例会に提出いたしました一般会計各特別会計の補正額の合計は2億1000万8000円となります。なお、現計予算と合算した本年度の一般会計予算は269億6205万1000円で、特別会計については80億2393万3000円となっております。その他の議案につきまして、本日提出いたしました案件の概要は、損害賠償の額の決定に関する専決処分の報告2件、条例の一部改正廃止にかかる案件11件、公の施設の指定管理者の指定にかかる案件5件、予算案件4件でございます。何卒慎重にご審議をいただき、適正なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、9月会議以降の市政の重要事項また政策等についてご報告いたしましたが、さまざまな行政課題に対し今後も誠心誠意全力で取り組んでまいりますので、議員閣議並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。